リスナーの皆さん、こんにちは。輝く売り方の時間がやってきました。皆さんと一緒に楽しんでいただけるコーナーを作っていきたいと思っています。 MC は河北市に在住の鈴木元氏がお送りいたします。人は人生という時間の中で何かを売りながら生活を送っています。それは販売やセールスといった職業だけではなく、自分のためや誰かのために、信頼や好意または行動で誰かとコミュニケーションをとっています。その瞬間こそ輝く売り方があなたのところへ現れているんです。この時間では人生が輝いていくコミュニケーションを鈴木元氏が選んだ本の中から一緒に考えていきたいと思っています。さて、それでは輝く売り方のスタートです。はい、今週も輝く売り方の時間がやってきました。皆さんはゴールデンウィークはいかがお過ごしだったですか？私はですね、草むしりをしたりとかですね、お隣にある富山県南部ですね、南部のあたりにある桜ヶ池自然公園に行ってきまして、ちょっとロッククライミング、ちょっと体験してきました。ものすごく大きな壁がある、公園で、もう見てるだけでもワクワクしてきて、ちょっと僕、いきなりはできないなと思ったので、もう一個その、初心者向けって大変ですけど、ボルダリングっていうんですかね、クライミングを体験するとこがありましたので、そちらの方で、ロッククライミングなんかを体験してきたりしました。なかなか充実したゴールデンウィークだったと思います。さあ、そんな話はですね、ちょっと一旦置いときまして、輝く売り方に入りたいと思うんですが、今日はですね、どんな本のご紹介かと言いますと、この本いいですよ。監修はですね、アービンジャーインスチュートジャパンさんですね。まあ、協会なんですけど、会社さんなんですけど、そちらの会社さんが出しています、実践版、自分の小さな箱から脱出する方法という本をご紹介したいと思います。この本ですね、実は僕15年ぐらい前、おそらく、たまたま、受けていたコンサルティングの先生からですね、いいですよっていうことで、読む機会があったんですけど、もう目から鱗。本当に目から鱗で、コミュニケーションってこんなに変わるんだっていうのを覚えてるんですね。その本の続編になるんですけれど、非常に面白いです。で、ちょっと本のご紹介いたしますと、アメリカ・ユタ州に拠点を置く研究所、アービンジャー・インスチュートの日本支社、ビジネス、法律、経済、哲学、教育、心理学の専門家が一堂に会い、組織内にある人間関係のいろいろな問題を解決することによって収益性を高めようという独自のマネジメント研修やコンサルティング業務を行っている会社になります。自分の中の小さな箱というユニークな表現を使ってコミュニケーションにおける法則ですね、こちらを表現している書籍になります。ちなみにですね、関連する書籍は実は4冊あり、今回はそのうちの1冊で実践版と位置づけされているものになります。で、実際ですね、どんな方に読んでいただきたいかと言ったら、僕の紹介する本なんで、やっぱり自己啓発の大好きな人であったりとか、あとは組織内における管理職、または心理カウンセラー、新米のカウンセラーですかね。さらに言えば、人生哲学の探求を行っているタイプ。つまりですね、いろいろなことに本気な人っていうんですかね。あと、なんて言ったらいいんですかね。そういう人には絶対に押さえておいていただきたい一冊です。ちなみにですね、おすすめの、この関連書籍の中で、色がいろいろついてるんですけど、緑色の第一冊目ですね。これはもう衝撃が走りますね。あとですね、この本読んだらどんなことを得ることができるのかといったらですね、簡単です。人間関係がくっつがえります。またさらに人間関係が非常に楽になります。さらにですね、人間関係において今自分が何をしなければいけないのかがわかります。さらに言うと、自分の内面を観察することができるようになります。 なかなかちょっと気になる、本じゃないかなと思うのですが、一旦ですね、まず音楽を聴いていただきます。聴いていただく曲も今日はちょっとなかなかいい曲を、揃えてきました。加藤ミリアさんのどこまでも。これ実はですね、今、映画でやっています、ディズニーの映画、モアナと伝説の海に出てくる、曲なんですけど、僕この映画見に行ってですね、すごくなんか、なんて言ったらいいのか、ワクワクするというか、よかったと思って、この音楽もすごく気に入った曲になるので、ぜひですね、ちょっと聴いてみてください。では、音楽。
寄せる波をずっと一人見つめてた。何も知らずに、そうよ、期待に応えたい。でも気づけばいつも海に来てるの。どの道を進んでもたどり着くとこは同じ。許されないの、憧れの遠い海。空と海が出会うところはどれほど遠いの。追い風受け漕ぎ出せばきっとわかるわな。どこまで遠く行けるのかな。そうね、みんなとはても幸せそうだわ。それはわかるの。そうよ、自分の居場所が春のって本当は素敵なことよね。この道を進んでく、望まれることは同じ。でも心に響くのは違う歌。光輝く身が私を呼んでる。おいで早く見つけてほしいと呼んでる。教えてよ、そこには何か待ってるの。空と海が出会うところはどれほどだ遠いな。追い風受け漕ぎ出してきっと私は
聴いていただいた曲は加藤ミリアさんのどこまでですね。先ほどもちょっとご紹介したんですが、今映画でやってますディズニーの映画モアナと伝説の海の中で流れてくる曲になります。よかったんじゃないですか。さあ、今日はですね、どんな本のご紹介をしているかと言いますと、アービンジャーインスチュートジャパンさんの実践、自分の小さな箱から脱出する方法をご紹介しているのですが、この本、本当にパワフルな本なんですね。まあ、ちょっと中身の方をですね、早速紹介していきたいと思うのですが、まあ、帯のところにあるのはですね、もしかしたら、あなたこそが問題を引き起こしている張本人かもしれないなんていう見出しから始まるんですね。で目次の方をパラパラめくっていきますとですね、第1部、箱という名の自己欺瞞の世界。第2部、人はどのようにして箱に入るのか。第3部、箱からどのようにして出るのか。というふうにですね、箱というその表現、ユニークな表現ですね、が、使われている本なんですが、 この箱という表現ですね、すごくいいんですよ。もうぴったりの表現で、どんなことかというとですね、ちょっと本の中をわかりやすく説明するためにですね、箱の概念について少しだけ説明させてもらいます。箱に入るとは、哲学者ですねが自己欺瞞と呼び、自分を欺くって書くんですけど、人間学における昔からある問題を引き起こした状態のことを指しています。つまり箱に入っているといったら、ある状態のことを指しているという表現ですね。箱に入るとどんなことが困るのかと言いますとね、自分の抱えている問題が見えなくなり、人間関係が苦しくなります。箱に入った時の行動はどんなことかと言いますと、自分の正当性を主張してみたり、他者に対して人としてではなく、まるで物と接するかのように冷淡な対応を取ってしまいます。そんな箱という表現なんですが、少し面白い文章があったのでご紹介いたします。あなたを箱に追い込む自分への裏切り。人間として人とは何かを知っている。人には何が必要か感じることができる。例えば困っている人がいたら助けようと思う。困っている人への思いやりは心の奥底にある正義感から生まれる。でもいつも自分が思うように行動できるとは限らない。困っている人に思いやりの心を持っていても、それに背くこともある。背けば心の奥底にある正義感を裏切ることになる。正義感に背くことは自分を裏切ることになる。自分を裏切ることは間違いを犯すことであり、間違いを犯せばそれを正当化しようとする。結果、間違いが正しいような世界が見えてくる。このことをですね、著書の中では自己欺瞞と呼んでいるのですが、結果自分自身を欺いてしまうと、周りの人をですね、批判してみたり、もしくは自分の正当性というのを主張するようになってしまうという、人間の習慣というんですかね、それをどう対処していくのかっていうのが、この小さな自分、自分の中の小さな箱から脱出する方法というになります。どうでしょうか。非常に続きが気になると思うのですが、最後まとめに入る前にですね、もう一度音楽の方を聴いていただきたいと思います。聴いていただく曲は稲子ライダー空に歌えばですが、2016年から活動を再開した稲子ライダーなんですが、実はですね、僕これを稲子ライダーって思い出があってですね、もう何年も前、十何年前ですね、アルバイトをしてた時にですね、どこかの愛知県だと思うんですけど、武道館のそのライブの警備員というか、舞台の準備というかのアルバイトをしてたんですけど、そのコンサートに、来ていたのが、稲子ライダーでですね、僕全然知らなくて、音楽あんまり詳しくないので、警備しながら、その稲子ライダーの音楽をタダで聴かせていただいてたんですけど、その時にですね、めちゃくちゃいい曲だな、これ、と思って、すっかり、この稲子ライダーっていうのにですね、ハマってしまった思いがありました。そんな稲子ライダーの空に歌えば、どうぞお楽しみください。 いかがでしたか？聴いていただいた曲は、イナゴライダーの空に歌えばになります。なんとなくその、テンポのいい、このイナゴライダー独特の声というか、リズムというか、気持ちいいですよね、聴いてても。僕も大好きなアーティストの一人です。さあ、輝く売り方もいよいよ後半の方に入ってきました。まあ、今日はですね、アービンジャーインスティュートジャパンさんの実践自分の小さな箱から脱出する方法ですね。これをお届けしているのですが、この中でもですね、ここでお伝えしたいことは、少しだけ視点を変えてお話ができたらな、なんて思っています。それは、マーケティングとはどんなところでも活かすことができる人と人をつなぐ技術です。それは、営業マンだけが使えば良いという技術ではありません。学生さんや事務職の女の子から管理職のおじさま、また引退をしたおじいちゃんまでがパワフルに使うことができるコミュニケーションの技術だと言えます。では、今回のポイントはどこにあったのでしょうか？それはですね、自分の感情に背くとき、人は箱に入るという一言なんですが、なんつったらいいんですかね。これ非常に面白い現象で、例えば、僕研修なんかでよく実はこれ使うんですが、ゴミが、例えば落ちているのを気づいたときですね。でも人間って気づいたんですけど、それと同時に、例えば拾うのが恥ずかしいとか、もしくはまあゴミが汚れてたらゴミ汚いか手が汚れるななんて思ったりすると、気づいたことをなかったことにするんですね。その瞬間実はまあこちらの本にあるようにですね、自分を欺く行為、自己欺瞞というのが発生してしまい、その結果自分の中の小さな箱に入ってしまうというところなんですね。で、実はそのところをですね、うまく表現したい自分がありまして、何かと言いますと、ちょっとご紹介しますね。私は何か特権のある勝った人間だと感じ、自分や他人を見る自分の目はひどく歪んでいる。しかし箱から出た時は他人をあるがままに、自分と同じようにニーズや望みを持った人間としてまっすぐ見ている。この箱の外に出られている当たり前の瞬間こそ非常に大事になってくるという一文なんですが、まさにですね、自分を正当化しようとしている時というのはですね、コミュニケーションというのは全然うまくいかないんですね。でも、ひとたびですね、箱から出て、ああ、この人も、僕と同じように悩みだったり、ニーズだったり、望みがあるんだなぁなんて思ったとき、自分の色眼鏡を外してですね、箱から出ることができるんですね。で、その箱から出る方法というのが、その先ほどの自分の感情に背かないということなんですね。まさに、この自分の気持ちに素直ですね。その瞬間こそ僕は、輝く売り方になるのではないかなと思います。さてですね、このコーナーはここまでになります。ぜひですね、興味を持っていただけたらコメントをお待ちしております。さて、今日はここまで。次回はですね、どんな本のご紹介かと言いますと、ちょっと聞いたことあるのかもしれないんですが、池田佳代子さんのですね、世界がもし100人の村だったら、正確にはダグラス・ラミスさんの本ですかね。結構有名な本なんですけれど、たまたまちょっと古本屋で見つけて、これちょっと読んでみたいって思って、手に取った本なので、またこちらの方でご紹介させていただきたいと思います。じゃあ今日は本当にここまでですね。長い間、今日ですね、ありがとうございました。また来週も楽しみにしておいてください。それではまた来週。